五巡祭の日、復活されてから50日、ユダヤ教では杉越祭から50日、7週の目、この杉越祭から50日のお祝いはどういうお祝いをユダヤ人たちがやってきたかと見ると、それは収穫ご飯の祭としてお祝いしてきた。収穫の日、それだったらもうちょっと時間がかかってノーワットの神、父なる神はノーワットの契約をここに持ってきて、またモーゼはシナイ山で十回を渡した時の、まあ、契約の言葉ですけど、そこを思い出して、まあ、自分の信仰をリニューアルしていく日としてお祝いしています。借り入れるの際っても言われてますけど、まあ、でも今教会はイエスが復活されて天に上げられてから、まあ、なので、まあ、50日になった時は聖霊が降りてきた。聖霊が降りてきたと言っても、どういう言葉を弟子たちが守ってきたかは大事です。エルサレムから離れないでここで待っていてくださいということ。それでもみんな集まって一致になってみんなお祈りしていた。お祈りしているこの間は聖霊が降りてきた。みんな集まる場所はどこですかって言ったら、私たちから見たら教会です。教会でみんな集まってお祈りする場所だから、そこで聖霊が降りてきているということ。この聖霊の力が入ってくるとどう変わっていくか、それは福音宣教をいろいろな言葉で伝えることができる。みんな理解できるように、自分が知っている言葉だけじゃなくて相手の言葉でも福音宣教をしないと、みんな自分の言葉を学んでほしいと思わない。相手のことを学んでその言葉で福音宣教するのは大事ですよと。ここはみんな自分の言葉で話してても聞こえるのは、まあそれぞれ、まあ、集まっている人たちの耳に入っているのは自分の言葉で理解できる。この話を分かるようになっているのは聖霊降臨の大きな恵み、力。その第一朗読に出ているこの言葉の力って言ったら、まあ、みんな理解できるように福音宣教した。第二朗読から見ると、賜物を与えてくれるのは聖霊だ。務めに、まあ、いろいろあっても、これは与えてくれるのは主だよっていうこと。まあ、全部を動かしているのは、働いているのは父なる神。まあ、三位一体のこともここでまとめていると思いますけど、ここはやっぱり一つになるっていうこと、体は一つっていう言葉をパウロは伝えてますけど、まあ、体は部分がいろいろあっても全部一つとして動いているっていうことを、まあ、理解してください。ここは一致しないと まあ、自分が家で祈ってますよって言っても、やっぱり兄弟姉妹みんな集まって一致して祈らないといけない。だから教会はそのチャンスを与えてくださっている。私たちを心を一つにして、いろいろな願いがあっても、まあ、その時の弟子たち、マリア様も一緒に、一つの願いだけ、聖霊を待っていた。聖霊を来てくださいって。聖霊が来てくれれば、まあ、全部、あとのものが入ってくる。だから大事なのは、聖霊の力、聖霊の導きだよということを、第二朗読は与えて、伝えてくださってます。今日の福音で、まあ、これを繰り返している福音ですけど、聖霊をあなた方に平和があるようにというイエスのこの挨拶、これは復活祭の日も、その次の週はイエスは現れて弟子たちに同じ挨拶をしたよということは、今福音はここで繰り返していますけど、まあ、大事なのは一つ息を吹きかけて言われたっていう、聖霊を受けなさいと。まあ、息っていうのは、旧約聖書のアダム、イブからのことを、アダムに、まあ、全部作って息を吹きかけた。だからアダムは生きるようになった。同じように新しい、今、新約聖書の始まりだから、聖霊の力っていうのは、息を吹きかけて、まあ、もっと生きるように、まあ、弟子たちが恐れがあって怖くて部屋に鍵をかけて待っているっていうことは、まあ、怖い、外に出たら殺される。イエスと同じように自分もこの世から、まあ、捕らえられるというか、取ってしまう、何か殺してしまうということで恐れがある、まあ、ここは聖霊を吹きかけて、まあ、大丈夫、勇気を与えて、福音宣教をこれからあなたたちはやるよ。だから大丈夫、出て行って、これから夜至るまで全世界に行って福音を述べ伝えなさいっていう派遣をここから始まる。派遣されて弟子たちが外に出て、この福音宣教をすごい勇気を持ってやっている姿を見たら、まあ、自分じゃない、自分の中にある違う力が動いているよ、働いているよということを周りの人たちも社会の人たちもこれは感じるようになった。これはこの人たちはやっぱり違いますねっていうこと、まあ、ガリレア人ですけど、今見たらガリレア人じゃないみたい。私たちに分かりやすく説明してくださっている、私たちは理解できますというように、この福音宣教を聞いて皆さんはそう感じるようになったと思います。皆さん、ある物乞いをする人は、まあ、ずっと自分が働かない、自分の働きは物乞いするだけ、まあ、回っていろんな家で回ってきて、まあ、もらったもので自分が生きていたっていうことですけど、でも彼もおじいちゃんになって、でも息子に同じようなことを続けるように、自分が持っていた財産っていうのは今はないから、まあ、自分が持っているのはボールみたいなもので、これでお願いするからね。まあ、それは息子に渡した。息子も、まあ、大きくなって、同じことを自分の息子に、バトンタッチみたいに、あなたを続ける。私はもう、病気だからもういなくなる。あなたは同じことをやってくださいって言って渡した。まあ、このボールは、あるお金持ちの家の、まあ、カードでどっか外で見つけたものみたい。でも大事なのは、いいものだから、まあ、大事に使うように あれを息子に渡して、息子も自分の息子に渡すようになって、この、まあ、孫というか、彼も同じことを、まあ、おじいちゃんも同じ仕事をやっていたね、お父さんも同じことをやっていた、私も同じことをやるってみたいに、この同じあのボールを持って、まあ、物乞いしているうちに、あるあのすごいあの物のことをよく分かるお金持ちの人は、まあ、彼にコインを入れたとき、音が聞こえた。これは普通の音じゃないねって思って、ちょっと見せてください、どういうものを持ってるのって言ったら、あのボールを見せたら、これは$31,000、$31,000ぐらい価値があるものだよと。あなたは物乞いするわけではない。だからまあこれを売ったらすごいビジネスできるのに、なんでこんなすごい高いもの、宝物を持ってるのってみたいな言い方をしたら、まあそうだねって。まあ自分が何を持っているかわからないで、宝物、価値が、すごい価値があるものを持っているということ。皆さん、聖霊も同じようなことだと思います。私たちの中にある聖霊の力、私たちはどんな価値があるかわからない。まあ、持っているだけ、これ洗礼をどうしても、すでに私たちは聖霊をいただいている。献身資金も聖霊を受けています。いろいろな筆跡を通して私たちの聖霊をいただいている。もうすでに私たちの中におられるこの聖霊の力は、私たちはどこまで理解できるか。まあもらったそのままあるだけで、その価値さを理解できるかということ、ここは私たちはもっと祈って、この聖霊の力で福音宣教するように、日常生活の中で歩んでいくように、社会の中で私たちは選ばれたもの、それでも祝福されたもの、神の子だよっていうこと、私たちに必要な力、恵みを何でも与えてくださる。だから神に私たちを感謝しながら、この聖霊に感謝して、これからも私たちを支えてください、導いてくださいと、聖霊の力で全部動いていますよということで、私たちはこの日常生活の中でこの聖霊の力をもっと深く味わうことができるように、感じることができるように、祈りの力を通していろいろな筆跡を行うことによって、聖霊の力を受け入れて感じて、それをに感謝していきましょう。